広報千代田、令和6年2024年6月5日発行、第1617号。表紙、山王祭り、2200日ぶりの神幸祭。神幸は、神、幸福の幸と書きます。ここに、烏帽子をかぶり、装束を着た担ぎ手たちが、東京駅に向かって、みこしを担いでいる写真が掲載されています。特集、山王祭り、2200日ぶりの神幸祭。6月7日金曜に、山王祭りの最大の聖儀である神幸祭が、6年ぶりに再興します。総勢500人が国会議事堂や東京駅など都心を丸1日かけて巡行する様子は2年に一度しか見ることができません。金剛ではその始まりと千代田区指定文化財とのつながりをご紹介します。金剛は付録もあります。神幸祭巡行路や主な例祭、奉祝行事を掲載しています。ここに、比叡神社ホームページ、二次元コードがあります。山王祭りの様子の写真が掲載されています。江戸三大祭り、山王祭りの歴史。山王祭りは、比叡神社で開催される祭典です。神田明神の神田祭り、富岡八幡宮の深川八幡祭りとともに、江戸三大祭りの一つとされています。比叡神社は鎌倉時代に守護神として秩父重次が山王宮を祀ったことを起源とし、江戸城を築城した太田道灌が文明10年1478年に川越比叡神社を勧請したことに始まります。言葉の説明、勧請、神や仏の霊を他の地に移して祀ること。説明終わり。その後、江戸城の鎮守であった比叡神社は、徳川将軍家の産砂神と考えられるようになり、山王祭りの祭礼に保護が加えられるようになりました。言葉の説明、鎮守、国、村、城、寺院など、一定の地域や造営物を守護するために祀られた神。産砂神とは、生まれた土地を守護する神。説明終わり。徳川実機によると、寛永12年、1635年、三代将軍家光が、江戸城天守閣の櫓の上から神幸行列をご覧になったと、記されています。江戸城内で将軍の上覧があったことから、天下祭りと称されるようになりました。祭礼行列が練り歩く神幸祭は、山王祭り最大の聖儀で、本祭の時に再興されてきました。言葉の説明、聖儀、華やかで立派な儀式。説明終わり。江戸時代の行列は、みこし行列と、出し行列で構成され、出し行列は、氏子の町々、164町、単独または類で、45組が組織されました。言葉の説明、出し、祭礼時に引いたり担いだりする出し物で、花や人形などの装飾が施されている。説明終わり。50本ほどの山車に各町会が趣向を凝らした付け祭りである踊り屋台や練り物が加わり、とても華やかな行列だったようです。言葉の説明、付け祭り、山車の他に余興として引くもの、説明終わり。明治時代になると電線など交通の事情により、山車や近畿の通行が難しくなり、みこしを担いで巡行するようになります。山王祭りは、天保の改革や 江戸幕府の滅亡、さらに東京大空襲によって神社が焼失したことで、祭礼の中断など様々な困難に見舞われました。しかし、昭和27年、1952年6月から再開され、現在に至るまで江戸時代からの伝統が守られ続けています。現在は、御宝蓮2基、宮神輿1基、山車6基をはじめ、王朝装束に身を包んだ氏子など、総勢500人、300メートルにも及ぶ隊列が、都心を練り歩きます。まるで、江戸時代にタイムスリップしたかのような姿に圧倒されます。写真が2枚。楊州親信、江戸風俗、12ヶ月のうち、6月山王祭り。1889年、国立国会図書館デジタルコレクション。それから、月岡義俊、月の百姿、神事残月、旧山王祭り。1876年、国立国会図書館デジタルコレクション。以上の2枚があります。麹町5丁目町会、町会長、副町会長さんに聞きました。町会長の湯田義彦さん、副町会長の片岡翔吾さんの写真があります。6年ぶりの神幸祭ですね。湯田、前回の祭りの経験者が少なく、開催するのも一苦労です。祭りの一部が失われてしまうのではという危惧はありますが、今年はしっかり開催して待っている皆さんに応えたいです。片岡、祭礼に必要な人や物を集めるのが大変です。コロナ禍で人々のつながりが失われた影響が大きいですね。町会員の減少や高齢化により、単独の町会で祭礼を開催するのは難しく、私たちは高祭連、麹町西部町会連合として、麹町4丁目から6丁目、清井町で連合となり、8日土曜の連合宮入り前と9日日曜に町内渡御を予定しています。6年ぶりの開催で準備は大変ですが、当日を楽しみにしています。御神木所で使用されてきた掛け軸が区の指定文化財となりました。湯田、代々の町会長宅で大切に保管してきましたが、価値があるものなら適切に保管や修復をしてほしいという思いから寄贈を決めました。掛け軸自身も喜んでいるかなと思います。片岡、実はこの掛け軸が指定文化財となるまで、私たちはみんな本物だとは思っていなかったので、本当に驚きました。祭りで使用されてきたことが重要なポイントだそうです。湯田、寄贈するにあたってデジタルスキャンし、本物さながらの、いえ、むしろ本物より綺麗かもしれないレプリカを作りました。今後はお神木所の掛け軸として使用します。雨の多い祭礼にも安心して臨めます。山王祭りと千代田区指定文化財。山王祭りで各町会が使用する祭礼用具などには様々な歴史があります。その中から区指定有形文化財に指定されている剣本牧所掛け軸、比叡神社、山岡鉄舟筆と杉山慶治筆、大日本帝国憲法発布奉祝文及び川鍋教祭筆、武学乱領大津幕絵の2つをご紹介します。令和6年4月1日に新指定、剣本牧所掛け軸、比叡神社、山岡鉄舟筆。本作品は麹町5丁目町会、もともとは 旧麹町八丁目町会で代々受け継がれてきた掛け軸で、麹町五丁目町会のお神酒書にかけて使用されてきました。言葉の説明、お神酒書。祭神に神酒などの神饌を備える場所や、神輿が休む場所として、氏子町会で設置。説明終わり。箱書きの年代によれば、明治30年、1897年から現在に至るまで、少なくとも約130年にわたって使用されてきたことが推測されますが、制作や入手などの経緯については不明とされています。言葉の説明、箱書き。掛け軸を入れた箱に記載された題名や署名など、説明終わり。山岡鉄舟が社号を記号した作品は各地で確認されていますが、のぼりや変額が多く、掛け軸の形態で残された作例は限られています。言葉の説明、社号、神社の名前。記号とは、毛筆で文字を描いたり、絵を描いたりすることで、特に著名人が頼まれて書を書くこと。説明終わり。鉄舟の書籍は、存命時から美術品としての価値が認められていたため、屏風や床の間用の掛け軸など、鑑賞用とされることが多く、本作品のように、祭礼用具として実際に使用されてきたのは、極めて珍しいと考えられます。山岡鉄舟は、王義士の処方状や空海の書籍を臨書して、自身の書体に至ったと述べ、いわば鉄舟流と呼べる筆致となっています。言葉の説明、臨書。手本を傍らに置き、見ながら字を書くこと。筆致とは、書きぶりや筆の趣。説明終わり。本作品は、行僧体で記号し、比叡神社の比の筆回しの勢いや、写に至るまでの充実した墨の乗りに、心身の充実と品格が伺えます。時間は一見すると狭いのですが、書籍全体の伸びやかさは失われていません。たっぷりした墨使いと合わせても、最も気力が充実していた晩年の鉄舟にふさわしい作品です。落款は、小 C の異界と本名の鉄太郎、さらに廃書と書かれ、比叡神社の社号を記号するにふさわしい最高の敬意を表しています。この作品は明治15年1882年に刊を辞して以降の書家としての活動の一端を示すだけでなく、麹町地域の人々との結びつきを示すものとして重要な意味を持っています。掛け軸と落款の写真があります。山岡鉄舟。天保7年。1836年から明治21年、1888年。本名を山岡鉄太郎と言い、幕末から明治時代の幕臣、官僚として活躍し、一刀昇殿無刀流を開いた剣術家としても有名です。江戸幕府では将軍徳川慶喜の警護の精鋭隊の頭となり、江戸城会場の協議では、幕府側の交渉役として尽力しました。明治維新後は、新政府に出仕し、明治天皇の侍従などを歴任しました。また、書にも通じ、書家としても幕末の三州の一人に数えられ、多くの人から、記号を求められたと言います。言葉の説明、三州。幕末から明治時代初期にかけて活躍した、勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟。 説明終わり。明治16年1883年には、谷中の全勝庵を建立するなど、仏教の交流にも尽力しました。山岡鉄舟の写真があります。杉山敬司筆、大日本帝国憲法発布奉祝文、及び、川鍋恭斎筆、武学乱領大図幕絵。本作品は、明治22年、1889年2月11日の、大日本帝国憲法発布を祝うために、当時の麹町四丁目町会が依頼して制作された幕絵で、関東大震災後の区画整理により、麹町三丁目町会に受け継がれ、山王祭りでは麹町三丁目のお神所に掲げられてきました。幕絵は武学の乱領王が題材で、南北朝時代の中国の高長卿が美貌を隠すために、獰猛な仮面をつけて戦いに臨み、勝利を収めた故事にちなんだ演目を描いています。恭斎の描いた幕としては、数少ない現存例であり、最晩年の制作であるという点で、美術史上注目すべき作品です。武学乱領大図幕絵の写真があります。川鍋恭斎、天保2年、1831年から明治22年、1889年。幕末から明治時代にかけて、あらゆるジャンルを描き、画期とも称されました。大日本帝国憲法発布奉祝文の写真があります。杉山敬司、生没年不詳。静岡県の士族出身で文部省に出仕し、明治10年代には漢文学などの古典や骨董に関する出版物に携わっていました。千代田区指定文化財をテーマに展示。6月から12月に日比谷図書文化館の常設展示室で区指定文化財を展示します。第1期、6月から8月には本特集に取り上げている山岡鉄舟の書を公開します。山岡鉄舟の勢いのある筆遣いや落款を直接確認できる貴重な機会です。ぜひお楽しみください。場所、日比谷図書文化館1階、日比谷公園 1-4、時、6月18日火曜から8月18日日曜、二次元コードがあります。問い合わせ、日比谷図書文化館文化財事務室、電話 03-3502-3348。